こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はマネジメント検定3級に対応した公式テキストであり、経営学とマネジメントの基礎を体系的に学ぶための入門書として位置づけられる。企業論、経営戦略、機能別戦略、人的資源管理、組織構造論、経営管理論など、経営を理解する上で欠かせない主要分野を広くカバーし、学問的な理論と企業経営上の実践課題をバランスよく整理している点が特徴である。難解な理論を羅列するのではなく、検定学習者や大学での学び直しを想定して、各分野の基本的な考え方をコンパクトに示しているため、初学者でも全体像をつかみやすい。公式テキストとして出題範囲に沿って構成されているので、試験対策としての実用性も高い。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業をどう捉えるかを起点にした経営学の全体像。第1部では、経営学を学ぶ出発点として、企業とは何か、経営とは何を扱う学問かを整理している。ここでは単に会社の仕組みを説明するのではなく、企業を社会の中でどのような存在として理解するかを考えさせる構成になっている。企業の形態や目的を抑えることで、後続の戦略論や組織論がなぜ必要になるのかが見えやすくなる。経営学の各論は断片的に学ぶとつながりが見えにくいが、本書は最初に企業論を置くことで、利益追求、組織運営、資源配分、環境適用といった論点を一本の線で理解できるようにしている。検定対策としても、この基礎概念の理解が後半の応用分野の土台になるため、単なる導入ではなく、全体設計の役割を果たしている。次に、経営戦略を目標達成のための意思決定として学べる構成、第2部は、企業が目標を達成するためにどのような戦略を選ぶべきかを扱う。ここで重要なのは、戦略を単なる計画表ではなく、環境や競争条件の中で資源をどう配分するかという意思決定の枠組みとして理解できる点である。前者戦略や成長戦略の考え方を通じて、企業がどの事業に力を入れ、どこで競争優位を築くのかを考える視点が身につく。本書の公式テキストとしての強みは、戦略論を抽象的な理論紹介に終わらせず、経営目標との関係で整理していることにある。学習者は、戦略が現場の活動に先立つ上位概念であり、組織全体の方向性を定める役割を持つことを理解しやすい。検定学習ではこの章が、その後の機能別戦略や人的資源管理を読み解く基礎になる。さらに、マーケティング、研究開発、生産、財務を戦略実行の道具として結びつける第3部は、経営戦略を実際に実行へ移すための機能別戦略を扱っている。マーケティング、研究開発、生産、財務といった各機能は個別に存在するのではなく、企業の戦略目標を支える実行装置として連動していることが示される。例えば、市場で何を売るかを考えるマーケティングと、何をどのように作るかを考える生産。さらに、その活動を支える資金の管理は本来切り離せない。本書では、こうした機能間の関係を整理することで、経営が現場のオペレーションへ落ちていく流れを理解しやすくしている。初学者にとっては、経営学の理論が実務とつながる部分でもあり、戦略が抽象概念ではないことを実感しやすい章である。検定問題でも、各機能の役割を個別に問うだけでなく、全体との接続を理解しているかが重要になる。そして、人と組織を同時に扱う人的資源管理と組織構造論の基礎、第4部では、企業経営の中心にある人と組織のマネジメントに焦点が当てられる。人的資源管理では、採用、配置、育成、評価といった人材の活用方法が基本論点となり、組織構造論では、部門化や指揮命令系統など、組織をどのように設計するかが扱われる。重要なのは、人事制度と組織構造が別々のテーマではなく、相互に影響し合うという理解である。どれほど優れた戦略があっても、それを担う人材配置や組織の仕組みが不適切であれば、成果には結びつかない。本書はこの関係を基礎から示すことで、経営の失敗や停滞を人材面と構造面の両方から考える視点を与える。学び直しの読者にとっても、実際の職場で起きる問題を理論的に整理する手がかりになりやすい。最後に、古典的マネジメント理論の流れを通じて経営学の基盤を理解する第5部は、マネジメント理論がどのように展開してきたかをたどる章であり、経営学の歴史的な土台を確認する役割を持つ伝統的な管理論から人間関係論へと進む流れを学ぶことで、経営管理が単なる命令統制ではなく、組織内の人間行動や集団の関係性を踏まえた学問へ発展してきたことがわかる。こうした歴史の理解は、理論を暗記するだけでは得られない視点を与える。なぜ現在の人事管理や組織論がその形になっているのかを専攻する学説との関係で把握できるからである。本書が良い公式テキストとされる理由の一つは、各理論の出典や背景に触れながら、 学習者がさらに深掘りしやすい入り口を用意している点にある。理論の系譜を知ることで、各章の内容が独立した知識ではなく、経営学の発展の一部として理解できる。結論として、本書はマネジメント検定範囲級を受験する人はもちろん、経営学を基礎から学び直したい学生や社会人にも適した一冊である。特に企業論から戦略論、機能別戦略、人事組織、マネジメント理論の歴史までを一通り見渡せるため、断片的な知識ではなく、経営学の骨格をつかみたい読者に向いている。公式テキストらしく出題範囲との対応が明確で、試験対策として無駄が少ない一方、古典理論の出典や背景にも触れているため、先へ進んで学ぶ際の足場にもなる。類書の中でも実務寄りの入門書と学術寄りの概説書の中間に位置し、両方の利点を持つ点が際立っている。経営の基礎を短時間で体系化したい読者にとって最初の標準テキストとして有用な内容である。ご支援いただける場合は一般社団法人日本経営協会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。